声の広報国見5月号ナンバー574、編集発行国見町役場、郵便番号 969-1792、 福島県伊達郡国見町大字藤田あざ一丁田に 1-7、 電話 024-585-2111、 ファックス 024-585-2181、 E メール somu@town.kunimi.fukushima.jp、 URL www.town.kunimi.fukushima.jp/。今月の表紙、夢と希望に胸膨らませ。40名の新1年生が新たな一歩を踏み出しました。表紙の写真、説明。入学式後の新1年生の教室の様子を捉えた写真です。配布された学用品が置かれた机の前に座った女子児童が黄色い帽子を手に取り見つめている様子のアップ写真です。表紙の写真、終わり。声の広報国見5月号ナンバー574、コンテンツ、主な内容。国見町地域おこし協力隊紹介、2ページ。笑顔の広場入園入学式特集、4ページ。東京2020オリンピック聖火リレー、6ページ。町内会長連絡協議会総会、7ページ。町の話題、10ページ。コンテンツ、終わり。新たに地域おこし協力隊が着任。国見町公営塾、放課後塾、春、始動。国見町地域おこし協力隊の着任式が4月1日、国見町役場で行われました。3人は6月に開設予定の公営塾、放課後塾、春の企画運営を担当します。放課後塾、春は中学生を対象に基礎学力の向上や高校受験対策など学習支援の体制強化を行います。また、教科だけではなく、学びそのものに対する興味関心を広げる授業も行う予定です。中学生向けの公営塾は県内初で、町の将来を担う人材育成が期待されます。月曜日から金曜日の週5日間の開講、講師は地域おこし協力隊のメンバーを中心とし、主に英語と数学を指導します。また、小学校の高学年を対象とした放課後教室も設置予定で、町内の子どもたちが意欲的に学習に取り組める環境づくりを行います。新たに着任した地域おこし協力隊の3人のキャプションのもとに、委嘱状を手に矢部さん、田辺さん、三好さん、3人並んだ写真が掲載されています。新たに着任した皆さんに、地域おこし協力隊に応募したきっかけや、今後の活動内容についてお話を伺いました。地域おこし協力隊、三好夏樹さん。三好夏樹、大阪府出身、27歳。大阪大学外国語学部卒業。デンマークで1年間の留学を経験。岡山県吉備中央町で地域おこし協力隊として公営塾を設立した経験を持つ。放課後塾春では塾長を務める。趣味は映画鑑賞や音楽鑑賞。町の地域おこし協力隊に応募したきっかけは、国見町が公営塾を新たに立ち上げるという話を聞き応募しました。地域とのつながりを持ちながら、 教育に携わることができることに魅力を感じました。また、ただ教えるだけではなく、地域という社会とのつながりを大切にしながら、教育を通して子どもたちが活躍できるような場所を作りたいと思いました。今後の活動について教えてください。放課後塾を通して、町の子どもたちに関わりながら、学校で学んでいることをベースにしつつ、自分たちで学習を深めていけるような学習サポートを行っていきたいです。さらに、子どもたちの興味関心を広げていけるよう、子どもたちが地域をフィールドにしたチャレンジをする機会を、町の方々と共に作っていきたいと思っています。町の皆さんへメッセージをお願いします。以前、国見ホイスコーレに参加した際、出会った農家さんたちが信念を持ち、自分の仕事に誇りを持って働かれている姿がとても印象的で、国見町には魅力的な人がたくさんいると感じました。移住してまだ日も浅く、右も左もわからない状況ですが、皆さんと交流を深めながら町の魅力を知っていきたいです。お会いした際にはお声掛けいただけると嬉しいです。皆さんの力をお借りしながら、一日でも早く町で必要とされる人になれるよう精進します。放課後塾春を通して、子どもたちへの学習サポートはもちろん、興味関心を引き出していきたいと思っています。皆様、どうぞよろしくお願いします。地域おこし協力隊、矢部隆さん。矢部隆、埼玉県出身、25歳。国士舘大学教育学部を卒業。小学校教諭の免許を取得。大手塾教室に長年携わり、教室代行資格を取得。放課後塾春では中学部を担当。趣味は音楽、スポーツ、アニメ、料理。町の地域おこし協力隊に応募したきっかけは、実家が塾を開いていたことや、私自身のキャリアなどから教育に関心を持ち、大学では教育学を専攻していました。教育学を学ぶ中で、学校の先生や進学塾の講師としてでなく、教育と関わりを持ちたいという思いと、社会教育を学び、地域に対して関心を持ったことから、この公営塾に携わりたいと思い応募しました。今後の活動について教えてください。まずは、地域おこし協力隊として放課後塾春をより良いものにし、町の子どもたちに良い影響やきっかけを与えていき、共に成長していきたいと思っています。また、個人的ではありますが、町のおいしいものを食べ、いろいろな場所に足を運びたいです。町の皆さんへメッセージをお願いします。国見町は、ふとした瞬間に周りを見渡すと、風、風景や音を感じ、いつでも心地よく肩の力が抜ける場所だなと感じています。近所の方が挨拶をしてくれたり、声をかけてくれることもあり、人が温かい町だと実感しています。まだまだ慣れないことが多くありますが、町のことをこれからたくさん知り、町のファンになり、より良い町となるよう尽力したいと思っています。ぜひ、私を見かけた際には気軽にお声かけください。これからどうぞよろしくお願いします。地域おこし協力隊、田辺真奈恵さん。田辺真奈恵、埼玉県出身、20歳。早稲田大学教育学部にて地域連携プログラムを学ぶ。高校時代に参加した高校生会議がきっかけで町おこしに興味を抱く。地元の埼玉県本庄市のマルシェに高校生とカフェを出店するなど、商店街問題を中心に取り組む。放課後教室、小学部を担当。趣味は楽器演奏、音楽を聴くこと。 町の地域おこし協力隊に応募したきっかけは？私には地元以外の地域で住民となり、町おこしに協力したいという夢がありました。それを叶えられると思ったのが地域おこし協力隊でした。また、私の地元のコミュニティスペースに通う学生に、より横のつながりを通して学んでもらいたいという強い思いがあり、公営塾部門に応募しました。今後の活動について教えてください。子どもたちのやってみたいを大切にしながら、それらを形にできる環境を提供したいです。小学生にやりたいことができないという経験をさせることなく、自由にのびのびと学校生活を送ってもらうことのサポートをしていきたいです。また、遊びから得られる学びや発見を大事にし、子どもたちの好奇心もかきたてながら授業をしていきたいと思います。町の皆さんへメッセージをお願いします。私にとって国見町は自然豊かな場所で、人の温かさに触れることができる町という印象です。以前参加した国見ホイスコーレでは、町の人や食べ物について触れる機会がありました。実際に地域おこし協力隊として足を運んでみると、人の温かさはもちろん、ホイスコーレでは見ることのできなかった町の新しい姿が見えてくるようになりました。人生で初めて地元を離れての生活ということで不安な面もありますが、町の皆さんの笑顔に囲まれながら生活を送り、もっと新しい発見をしたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。三好さん、矢部さん、田辺さん、3人の方の顔写真が掲載されています。
笑顔の広場。入学入園おめでとうございます。新型コロナウイルスの感染予防対策を徹底し、簡素化した形でそれぞれの式が行われました。写真説明、4箇所の入学入園の式の様子の写真が5枚ずつ掲載されています。4月3日藤田保育所入所式、4月6日、国見小学校入学式、4月6日、県北中学校入学式、4月8日、国見幼稚園入園式。写真終わり。希望の火をつなぐ東京2020オリンピック聖火リレー。令和3年3月26日、新型コロナウイルス感染症の影響により約1年の延期となっていた東京2020オリンピック聖火リレーが福島市で開催されました。県内で2日目の開催となった当日は、忍が丘競技場から県庁までの市内中心部を南北に走るおよそ6キロのルートでランナーが聖火をつなぎました。国見町のランナーを務めた半沢博和さん、福島工業高校1年に聖火リレーに対する思いや走り終えた感想などを伺いました。聖火リレーが一度延期となり再び開催が決定した時の気持ちは、聖火を持って走ることを楽しみにしていたので延期になった時はすごく悲しかったです。再度開催が決定した時には走れることに安堵しましたが、自分がコロナウイルスに感染してしまい、走れなくならないように気をつけなくてはという思いが強かったです。基本的なことですが、家族全員が手洗い、うがいなどの感染対策を徹底し、私が聖火リレー当日までに体調を崩さないよう気遣ってくれたことにはとても感謝しています。実際に聖火ランナーとして走った感想は、とても緊張していました。駅伝などの長距離を走るときは頭の中が真っ白になり、ふわふわとした感覚の中で 走ることだけに集中してしまいますが、今回の聖火リレーでは走ることを楽しみながら参加できたので、一生の思い出を作ることができてよかったと思いました。東京オリンピックで楽しみにしている競技は？マラソンなど長距離の陸上競技を楽しみにしています。コロナウイルス感染症の状況次第ですが、実際に競技会場へ行き、選手の皆さんの活躍を間近で観戦してみたいです。トーチを掲げ持ち走る聖火ランナーの半沢博和さんを捉えた写真が掲載されています。
町内会長連絡協議会総会。今年度町内会長連絡協議会総会が4月14日、観月台文化センターで開催され、64人の町内会長の皆さんに行政連絡員を委嘱しました。今年度町内会長、継承略、藤田地区、駅前羽賀修一、錦町本田和幸、大町南、岡崎町一、大町北、小西春彦、元町、近野徹、宮町南、穂刈英二、宮町北、奥山博、藤田宮前、大波勤、藤田紅葉、上田信康、町東、吉田俊治、宮東、佐藤昭三、うずら町、佐藤道夫、和野、佐藤徳政、石茂田東、田口俊明、石茂田表、佐藤清、石茂田北、宍戸義美、石茂田原、菊池勝義、石茂田西、佐々木清勝、山崎北、浅野守、滝山、高橋仁一、小林、斉藤則次、山崎立、安藤仁、山崎小立、佐藤栄一、山崎宮立、後藤輝夫、山崎沢田、吉田務、宮前、石川忠夫、玄蔵山東、奥山光一、玄蔵山西、高橋信明、玄蔵山北、佐藤春人、大阪、高村義高、山崎光也、武田藤夫、板橋、大貫義雄、板橋南、鎌倉隆。小坂地区、小坂、高野重春、太田川、原田武重、前田、古溝忠和、泉田上、阿比古隆義、泉田中、高橋隆夫、泉田下、山田節夫、鳥取、遠藤和夫、内屋西、赤坂清、内屋東、熊坂文夫。森江の地区、第一、津田哲夫、第二、佐久間俊夫、第三、斉藤一郎、第四、佐藤義勝、徳江北、山木良一、第七、本田洋一、第八、佐藤信義、第九、村上健一、第十、菊池修一、第十一、佐久間秀夫、第十二、高橋佐七。大木戸地区、海田、安倍初夫、光明寺、渋谷福重、高木、山木忠義、大木戸、松浦万助、山根、浅野富雄。大枝地区、原町、佐藤徳夫、月立、松浦清、波柳、荒井文英、中部、瀬戸康明、北部、伊佐子義雄、川内、鈴木浩二。退職された町内会長へ感謝状。町内会長としてご尽力いただき、退職された方へ感謝状が贈呈されました。継承略、合わせて勤続年数を読みます。錦町樋口金雄3年、宮町南山崎健吉4年、藤田宮前岡崎武史2年、藤田紅葉玉手利美1年、町東須田信夫1年、石茂田西佐藤重明2年、山崎北三木邦夫2年、山崎宮舘菅野孝夫2年、山崎沢田山木忠2年、山崎光也、玉木仁彦、2年、板橋、熊坂哲夫、2年、第三、佐藤和夫、2年、第八、斉藤則夫、2年、第九、村上俊弘、4年、第十一、高橋康彦、1年、 高木、志村清志、1年、原町、小林力、2年、月立、鈴木富夫、2年、中部、瀬戸国光、3年。町内会長連絡協議会会長に奥山博さん。町内会長連絡協議会総会で次の通り役員が選出されました。継承略。会長奥山博、副会長佐久間秀夫、会計伊佐子義雄、理事岡崎長一、理事宍戸義美、理事斉藤則次、理事安藤仁、理事鎌倉隆、理事遠藤和夫、理事菊池修一、理事渋谷福重、理事鈴木浩二、幹事松浦万助、幹事赤坂清、1年間よろしくお願いしますのキャプションのもとに総会の様子の写真が掲載されています。
国見の輝き人、国見町で活躍する人を紹介、ボリューム16。清水光太さん、藤田光陽。今回は国際的なウェブデザインコンテストアウォーズで入賞相当のアナラブルメンション賞とモバイルエクセレンスアワードを受賞した清水光太さんを紹介します。清水さんは福島市出身。都内の会社で雑誌の編集や動画制作、広告営業など様々な仕事に携わりました。その後、地元の福島へ戻り、昨年にはメディア制作所、雑多制作を立ち上げました。国見農業ビジネス訓練所の長期研修生として農業も学んでいます。コンテストについて教えてください。世界中から提出されたウェブサイトをデザイン、使いやすさ、創造性、内容の4つの指標で世界中の審査員や一般ユーザーが採点します。日本だけでなく、国際的にも広く知られている権威のあるコンテストです。なぜ国見町に移住されたのですか？40歳までには地元の福島へ戻りたいという考えがあり、都会で感じたふるさとの良さ、地元に住みたいという思いが強くなりました。また、以前から農業に興味があり、農業のノウハウを学びながら仕事ができる環境を探していたところ、国見農業ビジネス訓練所のことを知り、応募したことがきっかけとなっています。今後の抱負を教えてください。福島県のオープンデータを活用したウェブサービスを提供したいと思っています。最近では、県内の新型コロナウイルス陽性患者属性の資格化を行いました。また、IT 関連の業務改善に関する情報をまとめたウェブサイトの作成なども行う予定です。農業については、訓練所での研修が終了した後の独り立ちに向け、農地を探したり、様々な準備を進めていきたいと思っています。仕事との両立は大変なこともありますが、いろいろなことを学んで吸収し、今後に役立てたいと思っています。パソコンに向かう清水光太さんを捉えた写真が掲載されています。小さな天才たち。県北中学校、色鉛筆デッサン。写真説明、阿部美咲さん、朽木さゆきさん、八島かなさん、3人の色鉛筆デッサンの静物画の絵の写真が掲載されています。写真終わり。
歴町散歩、千年の歴史を未来へ、ボリューム47。国見町は千年以上育まれてきた国見の歴史、伝統、文化をこれから100年後に伝えていくため、これらを生かした歴史町づくりを進めています。このコーナーでは、
町や地域が行っている取り組みについて毎月お伝えしています。企画調整課地域振興係、電話 585-2967、 厚かし歴史館、電話 585-4520。 令和3年4月1日より歴史まちづくり推進室は企画調整課地域振興係に変更となりました。今後さまざまな地区でのイベントや祭礼伝承を体験取材し、町民の皆様へワクワクするような記事を一つでも多くお届けできるよう取材し情報発信を行います。地区に伝わる風習、昔からある不思議なもの等ありましたら情報提供をお待ちしています。取材にお伺いするのでよろしくお願いします。光明寺集落に春を告げる御滝神社の滝普請。今月は地域振興係の黒沢淳也が報告します。今年度から新しく担当になりました黒沢です。今回参加してきたのは4月4日に行われた光明寺集落の御滝神社の滝普請です。普請とはどんな意味なのでしょうか。普請とは多くの方あまねくに手伝っていただきことをなす幸運ということになります。言葉の通り多くの集落の方々に集まっていただき、大滝小滝の2つの神池を清めました。集落の方の話では、今年は地震の影響もあり例年以上に水が濁っているのではとのことです。濁った水も入れ替わり、心機一転また1年を神様が見守ってくれることでしょう。これからも集落の行事には積極的に参加をし、先人たちの思いに触れることができればと思います。以上、黒沢でした。黒沢さんの顔写真と、池の水を抜いてすっきり掃除、意外に水深があります。1メートル70センチメートルぐらいのキャプションのもとに、滝普請の様子の写真が掲載されています。歴町インフォメーション募集中。厚かし歴史館町民講座、菊池俊夫先生の研究資料を読む会、第2回講座小坂の上巻、日時5月26日水曜午前10時から11時30分午後1時30分から3時、場所厚かし歴史館、定員各回15名程度、電話予約制。申し込み、厚かし歴史館、電話 585-4520、ファックス 585-4521。今年度は1日2回開催しています。
町の話題。子どもたちの感染予防に役立てて。子供用布製マスクとハンドタオルを贈呈。町内企業の株式会社東京エンゼル本社福島工場、石塚克美工場長は3月29日、国見小学校の新入学児童40名に、同工場で製造した子供用布製マスクと、福島県ハイテクプラザの協力により仕上げた藍染め加工のハンドタオルを贈呈しました。個包装されたマスクとハンドタオルは、国見小学校入学式で子どもたちへ配布されました。マスクとハンドタオルを手にする子どもたちの様子の写真が掲載されています。夜空を彩るソメイヨシノ、観月台公園桜ライトアップ。観月台公園桜のライトアップが3月31日から始まり、ため池の周囲にある約100本のソメイヨシノが夜空に幻想的に浮かび上がりました。桜のライトアップは、町を代表する桜の名所である観月台公園の夜桜を楽しんでもらおうと、町商工会、渡辺勝弘会長が主催したもので、訪れた人は夜桜を楽しんでいました。ライトアップされた観月台公園の桜を捉えた写真が掲載されています。新入児童の交通事故防止のために、 ランドセルカバーを贈呈。国見ライオンズクラブ佐藤忠会長と国見町交通対策協議会引地誠会長は4月2日、国見小学校の新入学児童40名に交通安全ランドセルカバーを贈呈しました。贈呈式は国見町役場で行われ、佐藤会長と引地会長から本田康弘国見小学校長へ黄色いランドセルカバーが手渡されました。本田校長にランドセルカバーを手渡す佐藤会長らのキャプションのもとに関係者の方々の集合写真が掲載されています。火災のない町へ祈りを込めて、国見町消防団辞令交付式無火災祈願。国見町消防団佐藤博之団長による無火災祈願が4月4日、鹿島神社で行われ、引地誠町長や佐藤団長をはじめとする幹部団員が参列しました。無火災祈願では、引地町長、佐藤団長が神前に玉串を捧げ、参列した消防団員は、町内の無火災と消火活動にあたる団員の安全を祈願しました。町内の無火災を祈ってのキャプションのもとに、神社での祈願の様子の写真が掲載されています。農業の担い手を育成。国見農業ビジネス訓練所長期研修。国見農業ビジネス訓練所の長期研修生入校式が4月5日、同訓練所で行われました。式では佐藤博史所長から清水幸太さんほか5名に受講許可書が手渡されました。6名は1年間の研修で就農に向けて野菜栽培や農業経営を学び、地域農業の担い手となることが期待されます。1年間の長期研修がスタートしましたのキャプションのもとに、受講許可書を手にした受講生と関係者の方々の集合写真が掲載されています。鳥獣被害防止へ。国見町鳥獣被害対策実施隊を移植。国見町鳥獣被害対策実施隊の移植状交付式が4月7日、国見町役場で行われ、引地誠町長から鈴木翔一さんほか14名に実施隊の移植状が交付されました。移植された隊員の皆さんは、住民の安全や鳥獣被害防止に向け、巡回や現地調査、捕獲などの活動に取り組みます。移植状を受け取る鈴木翔一さんの様子の写真が掲載されています。自衛官の募集に協力。自衛官募集相談員を移植。自衛官募集相談員の移植状交付式が4月8日、国見町役場で行われ、引地誠町長、自衛隊福島地方協力本部、岡本義樹本部長から赤い旗直明さんへ移植状が交付されました。赤い旗さんは再任。任期は2年間で、引き続き相談員として、自衛官の募集や広報などに協力していただきます。移植状を受け取る赤い旗直明さんのキャプションのもとに、移植状を手にして立つ赤い旗さんの写真が掲載されています。交通ルールを守って事故撲滅を。春の全国交通安全運動。春の全国交通安全運動が4月6日から15日までの10日間、僕を見て、横断歩道の小さな手を運動スローガンとして行われました。期間中には、道の駅国見厚賀の里で啓発チラシの配布や、道の駅を利用しているドライバー等に交通安全防止の呼びかけを行い、交通安全の意識向上を図りました。ドライバーに交通事故防止の呼びかけを行いましたのキャプションのもとに、横断幕を持つ関係者の方々の集合写真が掲載されています。出会いのきっかけづくりを応援します。国見町結婚世話焼人登録証交付式。国見町結婚世話焼人の任期満了に伴い、登録証交付式が4月21日、国見町役場で行われ、新たに登録となった4名に、引地誠町長から登録証が交付されました。結婚世話焼人は、結婚についての心配や悩みを抱えている方に、お相手の紹介や出会い、 結婚についてのアドバイス、交流イベントの情報提供などを行います。世話焼き人への相談をお待ちしていますのキャプションのもとに、新たに登録となった4人の方が並んだ写真が掲載されています。いちご大好き。甘くて美味しいいちごに笑顔あふれる。福島未来農業協同組合は4月22日、伊達地区で生産された安全で甘くて美味しいいちごを国見幼稚園の園児へ送りました。八島秀幸営農センター長からいちごを受け取った園児は、お礼に手作りの感謝状を手渡しました。その後、いちごを口いっぱいに頬張った園児から満面の笑みがこぼれていました。おいしいいちごありがとうございますのキャプションのもとに、関係者の方と園児の集合写真が掲載されています。
保健だより、保健課保健係、電話 585-2783、E メール hoken@tower.kunimi.fukushima.jp 総合検診を完全電話予約制で実施します。令和3年度の総合検診は6月1日から4日、7日から12日に実施します。新型コロナウイルス感染症対策のため、事前に電話予約が必要です。詳細は配布されるお知らせをご確認ください。年齢起算日は令和4年3月31日です。2の検診以外。検診名、対象者、留意点の順に読みます。1、肺がん検診、胸部レントゲン、40歳以上の方。2. 健康審査、受診日に満75歳以上の方、後期高齢者医療制度加入者、65歳から74歳の方で後期高齢者医療制度加入者も含みます。3. 胃がん検診、バリウム、40歳以上の方。4. 大腸がん検診、40歳以上の方。5. 前立腺がん検診、50歳以上の男性。1から5の検診。過去3年間に検診を受けた方全員に受診録等を配布します。6、骨粗鬆症検診。40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の女性。対象年齢の方全員に受診録等を配布します。7、肝炎検査。40歳以上の方で、今まで肝炎検査未受検の方。検診会場で希望を確認します。8、特定健康審査。特定健診。40歳から75歳未満の方。受診日に満74歳までの方。国見町国民健康保険加入者。対象者には町から受診録等を配布します。社会保険加入者の方、被扶養者のみ、も町で実施する検診会場に保険証と医療保険者が発行する受診券を持参することで受診できる場合もありますので、各医療保険者からのお知らせ等でご確認ください。総合検診で1日の食塩摂取量の目安がわかります。健康審査と特定健康審査の受診者のみ。令和3年度総合検診で特定健康審査、国見町国保の方のみ、または健康審査、75歳以上対象を受けた方には、結果で1日食塩摂取量、推計値、お知らせします。この機会に減塩の取り組みについても検討してみてはいかがですか。食塩摂取量基準値判定。厚生労働省日本人の食事摂取基準2020年版。円グラフで示された数値を読みます。男性 7.5g 未満 14%、 7.5g 以上 86%、 女性 6.5g 未満 8%、 6.5g 以上 92%、 男性女性とも基準値以上。1日食塩摂取基準、男性 7.5g、 女性 6.5g。 令和2年の特定健診結果では、約9割の方が塩分を摂りすぎていることが分かりました。減塩のコツ8か条、麺類のスープを残す、スパイスでメリハリを、薄味になれる、食前に調味料を置かない、出汁を効かせる、減塩調味料を使う、醤油はかけずにつける、味噌汁は具沢山。国見町子育て世代包括支援センター、桃サポインフォメーション。新規国見町特定不妊治療費助成開始。特定不妊治療、体外受精、顕微授精を受けたご夫婦の経済的な負担軽減のために、令和3年4月1日より町で助成をします。1人1回あたり10万円。対象者、1、福島県特定不妊治療費助成事業の助成決定を受けている方。2、国見町に住所がある方。3、徴税等の滞納がない方。治療開始時の妻の年齢によって助成回数等が異なります。詳しくは保険課保険係まで問い合わせください。電話 585-2783。 新規すくすく桃サポ祝い金事業開始。令和3年4月1日より国見町民として出生した新生児に対してお祝い金を差し上げています。対象となるお子さん、令和3年4月1日以降に出生届を提出した方。給付対象者、お子さんを出産した方、またはその配偶者。給付額、新生児1人当たり10万円。給付金の申請方法、新生児の出生日の翌日から起算して6ヶ月以内に申請。出生届時にお子さんを出産した方、またはその配偶者の預金口座通帳をお持ちください。3歳6ヶ月時検診。実施日、7月13日火曜日。受付時間、午後1時30分から午後1時45分。会場、森江の町民センター。対象者、平成30年1月1日から平成30年3月31日生まれ。持ち物、母子健康手帳。内容、医師の診察、身体測定、視力聴力検査など。乳児検診、実施日7月29日木曜日。受付時間、午後1時15分から午後1時45分。会場、関越大文化センター第1話室。対象者、3ヶ月時、令和3年3月生まれ。9ヶ月時、令和2年9月生まれ。持ち物、母子健康手帳、おむつなど。内容、医師の診察、身体測定、腸乳、離乳、予防接種などについて。ニコニコ相談会、実施日7月21日水曜日。時間、午前10時から午前11時。会場、子育て支援センター、藤田保育所内。対象者、国見町在住の妊婦、国見町在住の乳児及び保護者。持ち物、母子健康手帳、お子さんの飲み物。申し込み、前日までに保健課保健係、または藤田保育所、電話 585-2374 へ連絡。新規2歳児検診が始まります。今年8月から2歳児を対象とした検診相談会を始めます。 保健師や保育士と一緒にお子さんの良いところの見つけ方、イヤイヤ期真っ最中の子育てについて語りませんか。7月号で詳細をお知らせします。お楽しみに。